豊橋子育て情報ステーション、あなたの子育て応援します。豊橋で子育てしている皆さんへ、そうなんだと気づけるお役立ち情報を毎号お届けします。 5W1H で考え備える、子どもと防災。地震や集中豪雨など災害はいつ起こるか分かりません。また、備えておくべきものは、季節や子どもの年齢、アレルギーや病気の有無などによって、一人一人異なります。いざという時のために、どんな備えをしておけばよいのか、紹介します。WHO、誰が？みんなが当事者になり得ます。災害が起こった時、必ずしも、保護者が子どものそばにいるとは限りません。万が一の時の連絡手段や避難先を一緒に考えてみましょう。また、子どもが一人で避難先に向かうことを想定して、非常用持ち出し袋に入れておく防災グッズの使い方や、服用する薬のことなどを話しておくことも重要です。WHEN、いつ？フェーズフリーで考えよう。災害への備えは普段から行っておく必要があります。しかし、大量の防災用品を保存しておくのは大変ですし、普段使用しない防災グッズが緊急時に正しく使えるか不安が残ります。そこで、日常使っているものを非常時にも役立てる考え方をフェーズフリーと言います。例えば、風呂敷は端を首の後ろで結んで赤ちゃんの抱っこ紐や、頭や口元を覆う頭巾、床の冷たさを和らげる敷物としても利用することができます。WHY、なぜ？望んだ物資が必要な時に手に入るとは限らない。実際に S サイズのおむつが欲しいのに、避難所では M サイズしか配っていなかったので、何箇所も避難所を回っておむつを探したというエピソードがあります。非常時には各自の要望に合った物資が手に入るとは限りませんし、支援物資がすぐに届かないことも考えられます。また、災害時でも普段と同じものが使用できると、精神的な負担が軽くなります。家族に必要なものは自分たちで備えておきましょう。WHERE、どこで？在宅避難できるように。災害が起こった時に、自宅を避難場所とする考え方が在宅避難です。見ず知らずの人と共同生活をする避難所生活に比べ、普段使い慣れたプライベート空間で家族と過ごすことができるため、ストレスを大幅に軽減することができます。また、感染症などのリスクを抑えることができます。安全に在宅避難ができるよう、自宅の耐震状況を確認し、家具を固定するなど備えておきましょう。WHAT、何を？栄養バランスも考えてみましょう。お菓子なら食べやすいかも。水を加えるだけで食べられるようになるレトルト食品や、熱や水を加えなくても食べることができる缶詰など、非常食には様々な種類があります。持ち運びしやすいという観点だけでなく、栄養バランスも考えて備えるようにしましょう。またその時、子供が普段からよく食べているチョコレートやクッキーなどのお菓子を備蓄品に入れておくこともおすすめです。お菓子は口にすることでストレスの軽減が期待できるほか、食欲がない時でも一定のカロリーを摂取することができます。ストレスの軽減には日常を感じられるものが大切。災害時は誰でも大きなストレスを感じ、子供であれば赤ちゃん帰りや夜泣き、 お母さんであれば母乳が出なくなるといった状況に陥ることがあります。子供も大人も少しでもストレスが軽減できるように、落ち着けるものやお気に入りのものを備蓄品の中に入れておくことがおすすめです。例えば、子供が好きなぬいぐるみやおもちゃです。他にも、お気に入りの香りのするドライシャンプーやお香など、香りでリラックス効果を得られることもあります。HOW、どうやって?普段の生活に取り入れるローリングストックを活用しよう。大きな災害に備えるためには、1週間分の食料を備蓄しておく必要があると言われています。また、大量の非常食を備蓄していても、気がついたら期限が切れていたといったことが起こりがちです。ローリングストックは、日頃から食べているものを少し多く購入して備蓄しておき、期限が来る前に食べる、食べたら食べた分を新たに補充するという循環式の方法です。普段から食べているものが非常食になるため、安心して食事をとることができます。特に赤ちゃんのミルクや離乳食などは、普段から口にしているものでないと食べない場合もあるので、少し多めに購入しておきましょう。また、食料品だけでなく、普段使用している日用品もローリングストックで上手に備蓄することをお勧めします。問い合わせ、防災機器管理課、電話 51-3116。お知らせ、神々教室。歯磨きの仕方や離乳食の食べさせ方などを学びます。4月13日木曜、4月26日水曜、5月11日木曜、5月24日水曜、9時30分から11時30分。ところ、保健所保健センター。対象、9ヶ月児から11ヶ月児の保護者。定員、それぞれ10組、申し込み順。持ち物、母子健康手帳。申し込み、子ども保健課。電話、39-9160。パパママ子育て講座。ふっくら新感覚、アメリカンドッグ作り。4月16日日曜、10時から11時30分。ところ、清涼地区市民館。対象、年少児から年長児と保護者。定員8組、抽選。料金500円。問い合わせ、子育て支援課。電話 51-2233。もぐもぐ教室。離乳食作りを見学し、離乳食の進め方を学びます。4月14日金曜、4月27日木曜、5月12日金曜、5月25日木曜、10時15分から11時30分。ところ、保健所保健センター。対象、5、6ヶ月児の保護者。定員、それぞれ12組、申し込み順。持ち物、母子健康手帳。問い合わせ、コープ愛知豊橋センター。電話、43-5020、または子ども保健課。電話、39-9160。幼児ふれあい教室。二つあります。一、初めての体操教室。運動、工作遊び。4月11日、4月25日、5月9日、5月23日の火曜日、全4回。ところ、イムレ地区体育館。対象、2歳以上の未就園児と保護者。料金、 一組400円。2、バランスボールでリフレッシュ。4月27日、5月11日、5月25日、6月8日の木曜日、全4回。ところ、石巻地区市民館。対象、2ヶ月以上の未就園児と保護者。料金、1組500円。いずれも、定員15組、抽選。問い合わせ、子育て支援課。電話、51-2233。体育教室、新年少児、新年中児体験会。鉄棒や飛び箱、マットなどを使って体を動かします。1、3月18日土曜、12時から12時55分。対象、令和5年度新年少児。平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ。2、3月22日水曜、16時15分から17時10分。対象、令和5年度新年中児。平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ。ところ、アクアリーナ豊橋。定員、それぞれ10人。申し込み順。料金、500円。申し込み、アクアリーナ豊橋。電話、31-4781。子育て家庭優待カード、ハグミンカードをご利用ください。18歳までの子供がいる家庭と妊娠中の方に、ハグミンカードを配布しています。このカードを全国の協賛店舗や施設、ハグミン優待ショップで提示すると、入場料の割引や飲み物が無料になるなど、様々な特典やサービスを受けられます。妊娠中の方は母子健康手帳交付時に、その他の方は子どもの生年月日がわかるものを子育て支援課、各窓口センターへ持参すると受け取ることができます。協賛店舗など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子育て支援課。電話、51-2325。コラム。1歳未満の赤ちゃんに、蜂蜜を与えないでください。1歳未満の赤ちゃんが蜂蜜を食べると、乳児ボツリヌス症にかかる可能性があります。この病気は、ボツリヌス菌が腸内で増えて毒素を出すことが原因です。蜂蜜を介して体内に入ったボツリヌス菌は、1歳以上の子供や大人の腸内では問題を起こしませんが、腸内環境がまだ整っていない1歳未満の赤ちゃんの場合は、便秘や哺乳力の低下、首の座りが悪くなるといった症状のほか、稀に亡くなることもあります。ボツリヌス菌は熱に強いため、通常の加熱や調理では死滅しません。1歳未満の赤ちゃんには、蜂蜜や蜂蜜入りの飲料、お菓子などを与えないようにしましょう。問い合わせ、子ども保健課、電話 39-9160。子育てサロン、ママの体が楽になる。抱っこの仕方と子育て相談会。抱っこ紐の正しい付け方や、抱っこをするときの注意点を学びます。3月16日木曜、10時30分から11時。ところ、交通児童館。対象、妊婦、3歳児以下と保護者。定員15組先着順。持ち物、普段使用している抱っこ紐やスリング。問い合わせ、交通児童館。電話、 61-5818コラム、トンネルをくぐって地下の世界へ、地下資源館に遊びに行こう。地下資源館では世界の鉱物や鉱石、地下資源などを展示・紹介しています。入り口は視聴覚教育センターの中にあり、金属が採掘されていた三重県の紀州鉱山の様子が表現されています。120kg のトパーズ原石をはじめ、ダイヤ、ルビー、サファイアなどの宝石や、豊橋の地名が由来となった高志小僧は見応え十分です。南極の石と南極経験者。鉱物、宝石のほかに南極の石や鉄隕石など珍しい石も展示していて、実際に触ってみることもできます。また当館には南極観測隊に参加した経験のある天文学担当の学芸員がいます。南極と宇宙からやってきた石と南極へ行ってきた宇宙の専門家に会いに来てみませんか。開館時間9時から16時30分。休館日月曜日、祝日の場合は翌平日。問い合わせ視聴覚教育センター、電話 41-3330。 子ども未来館子育てプラザ、3つあります。 1. みんな集まれ、お外で遊ぼう。3月27日月曜、28日火曜、10時から11時、雨天中止。ところ芝生広場。対象、年少児以下と保護者。2. 助産師とおしゃべり会。おっぱいとミルク。4月17日月曜、10時30分から11時30分。対象、3ヶ月児以下と保護者。定員15組、抽選。3. 助産師とおしゃべり会。断乳、卒乳。4月24日月曜、10時30分から11時30分。対象、3歳児以下と保護者。定員10組、抽選。以上、問い合わせ、子ども未来館。電話、21-5528。コラム、歴史に興味のあるあなたへ、文化財センターへ見学に来ませんか。文化財センターは、市内に残る文化財を守り伝えるとともに、その活用を進めています。豊かな自然と歴史文化を持つ豊橋市には、不文寺の仏像群や、東観音寺多宝塔などの有形文化財、豊橋鬼祭りや悪見人形浄瑠璃などの無形文化財、天然記念物の異毛出現、遺跡の中でも重要なものを指す史跡の馬越長膝古墳群や吉田城址などのほか、さまざまな文化財があります。出土品の整理作業を見学できる。文化財センターでは、市内の遺跡から出た土器や石器、金属製品、当時の様子を想定した模型などを展示しています。発掘調査の多くは、土木工事の影響で地下の遺跡が壊れる前に、できるだけ正確な記録を残すためのものです。センターでは、調査記録を報告書にまとめる作業を行っており、出土品の接合や実測などの整理作業を見学できます。また、市内で行った発掘調査や文化財の調査報告書の閲覧や購入もできます。疑問や質問があれば、学芸員に聞いてみてくださいね。開館時間、9時から17時。休館日、土曜日、日曜日、祝日。問い合わせ、 文化財センター、電話 56-6060。